先輩、大学院って何をすればいいんですか？
皆さんこんにちは、中山ひろこです。私は今まで日本国内や中東のヨルダンという国で日本語を教えてきましたが、今年から大学院に通うことになりました。でも大学院って何をすればいいのか、そして今後のキャリアにどうつなげていけるのか、よくわかりません。そこでこれはもう先輩に話を聞くしかない。でも私のためだけに聞くのはもったいないので、インタビューしてポッドキャストとして発信しようと思いつきました。このポッドキャストを聞いた人が少しでも不安がなくなったり、楽しんでもらえたりできたら嬉しいです。こんな私の思いつきに乗ってくれた先輩第1号は、国際交流基金の専門家として海外の日本語教育に関わっていらっしゃる村上義文さんです。村上さんは日本語教育の中の ICT 専門家としても有名ですよね。そんな先輩の大学院時代のお話を聞かせていただきました。それではお聞きください。どうぞ。今日はお忙しい中お時間いただいてありがとうございます。
いえいえ、大丈夫ですよ。
村上先生って呼べばいいですか？村上さんって呼べばいいですか？
い
や、村上さんはい。じゃあ村上さんに今日は日本語教師のそう仕事、はい、キャリアプランですとか、あとは大学院で学んだことをお聞きしたいんですけど、
うん、
まず村上さんがその大学院に行かれたきっかけを教えていただければと思うんですが。
ですね、まあ大学に行く前に協力隊で3年間モンゴルに行ってたんですけど、
はい、延長して3年、はい、
そうですね、はい、でやっぱりそこでですね、まだまだ勉強不足だなっていうのが分かったので、
はいはい、
研究したいっていうよりもむしろもっとこの日本語教育について勉強したいなというごめんなさい、
はい、あ大丈夫です、はい
まあそういう感じですね、
はい、ちなみに協力隊に行かれる前は、日本語教師をされてたんですか？
あ、してましたよ、はい、
はい、
それは民間の埼玉県 の、はい、普通の日本語学校です、
はい、そこでどのぐらい、あ、これ前のインタビューでも聞きましたよね、そういえば失礼しました、はい、その経験が、
そこはね、1年弱ぐらいですね、
はい、その協力隊で3年間、現地に行った後にもっと、はい、どんなことを学びたいって思ったんですか？
いや、その時はね、実はあんまり特にこの分野ってのは全然絞れてなかったですね、
はい、
でももちろん絞っていた方がいいとは思います。その反省点、はい、他の人に対してその何ていうんですか、反面教師みたいな意味で言うと、はい、やっぱり僕の場合はあんまり絞れていなかったので、
はい、
ちょっとそれは後で困ることになりましたね、やっぱ入ってからね。
あ、そうなんですね。あ、大学院を受験する際に研究計画書っていうのを出すと思うんですけど、その時点では特にあまり固まってなかったってことなんですか？
そうですね、でもね、大雑把に言うと
はい、
あれですね、その教育学とかっていうよりもその、
はい、
国際協力としてどういう
はい、
その日本語教育のあり方っていうのはどういうものが、
はい、
望ましいのかみたいな、そういうことは考えていました、漠然とね。
なるほど、はい、じゃあその後大学院に入学されて、どういった2年間ですよね、大学院って。
そうですね、でもね、はい、僕の場合は延長して結局3年になっちゃったんですけど。
あ、そうなんですね、はい、その3年だっても結構短いと思うので、どうやって過ごして、うん、行かれたのかをお聞きしたいなっていうのと、こうした方が良かったなっていうアドバイス、こうすると良かったなっていうのがあれば伺いたいんですけど。そうですね。
うん。僕の場合はね、やっぱりテーマがしっかり決まらなかったっていうのが本当に2年で出られなかった最大の、
はい、
原因ですね。それで、
はい、
実はですね、
はい、
その卒業する前に、
はい、
卒業というか終了する前に、
はい、
基金からサウジアラビアに派遣してもらうことになったんですね、
はい、あ、そうだったんですか。はい、
そうなんですよ、はい、だからサウジ行った時はまだマスター持ってなかったんです。
あ、そうだったんですか。では
いでもね、受験した時は終了予定みたいな感じで確か受験してたと思うんですけど、なんか結局終了出せないような終了できなかったんですけど、
はい、はい、
まあでもそれはちゃんとした時に申告した上で、
はい、
まあ採用したということですね、はい、
はい、
でそのサウジアラビア行くと もうモンゴルとは本当に正反対の世界で、モンゴル
はもう、そうですよね、はい、
そう途上国で、しかもその、
はい、子供ですよね、確か。
そうそう、子供ですよね。
はい、
かつ経済状態はもう非常に悪かったんですよ。
はい、
旧ソ連圏ですよね、まあ、ソ連ではないけど、はい、旧共産圏でその、
はい、
いわゆるベルリンの壁崩壊の直後だったので、もう本当に、はい、非常に皆さんお金には困っているというところで、だけど、はい、日本はそのロシアに代わってね、はい、西側の援助国としてすごく注目されていて、はい、で日本語教育もすごく熱心さ、まあ、日本語教育熱っていうのはすごい高かったんですよね、
はい、
でそれがそのサウジに行くとそれが本当に全く逆で、まあ
はい、
お金はある、ね、お金はあるけど、はい、でも日本っていうのはすごい遠い国で、かつまだ、はい、インターネットもほとんどつながってなかったので、
はい、
それで日本に対する関心というのもほとんどなかったんですよね。
あ、
なので、
はい、
まあ、そこでですね、やっぱりその、
はい、
まあ、正直言ってその時はニーズもほとんどないような状態だったので、そういうところで、はい、教えることにどういう意味があるのかとかですね、そういうことは結構悩みまして、
はい、
それでまあ、それでその帰ってからそういうネタでいろいろ調べて、
はい、
まあ、論文を出すことができたかということですね、修士論文ね、
はい。そうなんですね。ということは、うん、修士何年目でサウジアラビアに、2年目でサウジアラビアに行かれたんですか？
そうですね、もう2年目です。はい、はい、
はい。
で、帰ってきて1年で修論を書いたって感じですね。
あ、そうなんですね。じゃあ、その、大学院の1年目っていうのは、うん、テーマをが決めかねて1年って感じですか？
そうそうそう、そうです。うん、本当にそんな感じです。はい、
じゃあ、結構テーマを決めるっていうのは、うん、大切なポイントなんですね。
そうそう。でも、ね、はい、もうあれですよ。中山さんはもうしっかり決まってるから大丈夫です。
頑張ります。その決める。
いや、ブレないのが大事だと思いますよ。正直その2年で出るんだったらブレない。それは本当にとっても大事だと思います。はい、
ただなんかテーマを決めるってやっぱりすごいいろんな人から難しいって話は聞くんですけど、うん、村上さんは今はやっぱり冒険者とか ICT ってといえば村上さんっていうイメージがあるんですけど、
うん、
この時はこう、いろんなことに興味があるか逆に絞れなかったって感じですか、それとも全然興味が持てなくて。
いや、むしろね、モンゴルの場合はその、はい、経済的にはすごい問題があったけど、
はい、
その、
はい、
教室の中ではそんなに何て言うんですか、もう例えば、はい、モンゴル語と日本語もすごい近いから、
はい、
そんなに苦労しなくてもどんどん伸びていっちゃうんですよね、モンゴル人と日本語が。
あ、あれ、ただ当時そのインターネットがないので、うん、孤立環境であったとは言っておっしゃってた気がするんですけど、
はい、だからまあ先生がちゃんとその授業をやればっていう条件付きではありますけど、あ、なるほど、
はい、
普通に授業さえしてればそんなに問題もなく、はい、すごいみんな早く伸びていくので、そういう意味ではあんまり日本語教育的な問題っていうのはあんまり、はい、身近には感じなかったんですよね、まあ、だからそれがその問題点を感じてなかった、はい、問題点が見つけられなかったっていう理由の一つだと思います。
なるほど。じゃあテーマっていうのはやっぱりどこかに問題点があるからこれを研究して発表して改善したいって、うんうん、まあ確かにサウジアラビアの、まあ、サウジアラビアの方が問題がありそうだなと、はい、
うん、
わかりました。はい。じゃあ、そんな、じゃあ、まずテーマを決めて、あとは何か気をつけることありますか？
うん、あとですね、やっぱり2年で、卒業したかったら、卒業というか、修了したかったら、
はい。
データですよね、特にその、はい、教授とか教室の中に関わることを、研究テーマにするんだったら、はい、やっぱりその、教室の中でしか取れないデータっていうのがあるので、
はい、
それは大学院に入る前に、
はい、
ちゃんと持っていた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、例えば、何でもいいんですけど、試験の結果とか、あるいは作文の、はい、なんか添削した後とか、
はいはい、
そういうものは、持っていると、
はい、
なんですか、要するに、大学院に入ってからまた現場に戻って、いろいろ、
はい、
何かをやってデータを集めるとは結構、はい、それ、もし、今現場にいて、かつ、まあもう中山さん今は、
はい、
少なくとも夜なんの現場にはいないけど、でも、日本の国内ではまだ現場でやってるんですね。
そうですね。はい。うん、大学院も働きながら、あ、ごめんなさい。
あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。うん、
はい。
そういう意味では、現場のデータが手に入るうちにですね、 はい、それを持っているといいと思いますね、はい、特に海外の現場について書く人は日本帰ってからね、またその海外に行ってデータを集めるとは結構大変ですし、はい、まあ、今はネットがあるからそうでもないかもしれませんけど、
はい、
まあ、でもやっぱり現場の外の人がデータを集めるというのはそれなりに今でも大変だと思いますから。
なるほど、まあ、
データはあった方がいいですね。それはもうみんなが言ってましたね、当時は。
なるほど、はい、例えばその作文のこういう教え方したらこういう変化するの前の段階ですよね、うん、今こういう状態っていうものがデータが離れちゃうと手に入らないからってことですよね。
そうですね、うん、まあ、あるいはその例えば母語の例えばアラビア語とかだったら、はい、アラビア語話者の典型的な、はい、
まあ、間違い方ですとか、ね、
はい、そうそうそう、
なるほど、
そういうのも、はい、その現場にいる方が詰めやすいと思いますね。
そうですね、確かに、うん、ありがとうございます。
いやい
や、じゃあその次、その大学院に行くってことは、まあ、私も含めてその先のことを考えていきたいと思ってるんですが、うん、もう村上さんは卒業前に交流基金でサウジアラビアに行かれたってことは、もう最初から、ね、海外を目指していたってことですか？
まあ、そうですね、基本的にはそういう感じですね。目指すっていうか、もうそれが自然なものだと思っていたので。
はい、じゃあ実際国内にもいる予定ではなく、いる予定というか計画ではなく、もう海外にずっと。
そうですね、うん、まあその時はずっとっていう感じは、はい、決めていたわけではないですけど、
はい、
まあでもとりあえずその、まあ、近い将来の数年間っていうスパンでは、はい、まあ、海外でやっていこうというふうに思ってましたね。まあ、結局そのままずっと海外がほとんどやってますけど、
はいはい、じゃあそのために、大学院にいる間に準備したことですとか、こう用意したものっていうのは、やっぱりもう、そうですね、いる在学中に応募っていうので。
まあそうですね、あともう一個は、当時はその国際交流基金の日本語国際センター秋田浦和のあそこで、
はい、
日本語教育学会と基金がなんか、合同でやっていた実習コースっていうのもあったんですよね。そこで、
はい、
平日の週に2回か3回、はい、どっち3回だったかな忘れたけど、
はい、
毎週2回か3回か集まって実習をやるっていう授業があってですね、はい、
で
それでいろんな人に、まあ、協力隊の、
はい、
協力隊から帰ってきた人とか、あるいは基金のね、はい、専門家の派遣から帰ってきた人とか、そういう人たちと知り合いになりましたね。でね、実はね、協力隊から帰ってきた時はその国際交流基金の専門家っていう仕事があることも知らなかったんです。
あ、そうなんですか。おお、
うん、でそこで国際交流基金がそういう専門家を派遣しているってことを知ってですね、はい、
あ、これだと思って、
まあ、そうそうそう、それでサウジに取ってもらったところですね。
ああ、今と随分状況が違いますね。今結構大学院行くっていう人は、うん、交流基金の専門家になりたいからっていう人も結構いると思います。
うん、
はい、なるほど。じゃあまあ在学中に準備進路で進みたい方向を決めて動いた方がいいってことですかね。うん、
まあそうですね、うん、特にまあ、僕の場合はその海外でその日本語を教えることの その意味とかね、そういうことを やっていたので、
はい、
まあ、あんまりその国内で教えるってことは正直考えてなかったですけ
ど。それを考えて研究して発表したのに、国内就職なんでやねんって言われそうですね。そのようにサウジアラビアへ行った後、村上さんはもう海外ずっとですよね。うん、日本にちょっと行ったこともありました。ありましたよね、はい、
2006年から8年の間は、
はい、
日本の東洋大学とか、
はい、
あと国際交流基金の、ね、センターとかでも非常勤で、はいはい、その時は両方とも非常勤でやってましたね。まだ、
はい、
子供がその2人目が生まれる前に日本に帰ってきて、はい、かつそのやっぱり、ね、1人目と違って2人目の子供って結構その、はい、大変なんですよね。上の子の世話をしつつだから。
はい、ああ、はい、まあ、確かに。
まあ、そういう意味で、フルタイムじゃなくて、週に何回だったかな。はい、週に3、3日だけ仕事してたのかな。あとは。
そうなんですね。はい。
はいはい。まあ、いわゆるイクメンっていうのをやってました。
おお、最先端ですね。
まあ、でも、それもね、とてもいい経験だったと思いますよ。あと、
はい、
まあ、それに関して言うと、日本語教師って結構、そういう
はい、
なんていうんですかね、あのチャンクワーカーって言ったりすることありますけど、はいはい、その専門で専任で、ね、ずっと仕事をしている時と、
はい、
そうじゃないあの非常勤で仕事をするっていうふうに分けたりできるじゃないですか、
は
い、
自分のライフステージでね。確かに、はい、
それはね、あのやっぱり他のその一般企業ので勤めてる人よりはずいぶん、はい、あの流動的にできていいんじゃないかなと。
ですね、しかもそれがマイナスではないってところがいいと思います、うん、そのそうそうそう、この経験もこの経験もあってっていうのが次に生きるのがいいところだと思います。じゃあその時に国内で働いてみてこうどう感じられましたか、うん、やっぱ違いますか。
その時はもうあの大学に入った後の学生さん、はい、とあとまあ機器のところではそのもう日本語の先生ですよね、先生に対するその、はい、あの授業だったんで、
ブラッシュアップ研修ですよね。
そうそうそうそう。はい、まあ、あの2つ両方とも結構やりたいことはやれたなという感じはしますね。
その時にもう ICT とかは推し、うん、こうもう
ああはい、あのもうその時は結構バンバン使ってましたよ。
あ、そうなんですね、なるほど、うん、最後の質問になるんですけど、
はい、
今後の目標ですとか、はい、夢があったら教えていただきたいなと思います。
そうですね、まあ、当面はですね、うんと、
はい、
うーん、まあ、やっぱりいろいろもっとその僕の考えているようなことを、はい、まあ、ブログだけじゃなくてですね、いろんな、
はい、
チャンネルを通して他の人にも知ってほしいなと思っているので、あとその、はい、今先生向けにはいろいろ発信してますけど、
はい、
それだともう本当に一人でね勉強している読書者の人とかにはあんまりその届かないので、
はい、はい、あ、読書者というのは、学生、日本語学習者の読書者ですか。そうそうそうですね、はい、
はい、日本語を勉強している、はい、だけど学校に行ってないそういう、はいはい、でかつソーシャルメディアを使って勉強しようと思っている人とか、
はい、
でそういう人に対して、まあ、ちょっと声が届かないのでちゃんとそのごめんなさい、
はい、
そういう人たちに届くような形で情報発信していけるといいなというふうに思っています。
ああ、どうしよう、最後の質問にとか言いながら、私すごくやっぱりその読集者っていうのにすごい興味があるので、
うん、
そう、どうやったら声を届けられるか、どうやったらサポートできるか、そこにすごく興味があるんですが、
うん、
今村上さんはどういったことでアプローチされてるんですか。
本当ですね、まあ、一つはやっぱりそのそういう人たちが集まるコミュニティとかですよね、
はい、
Facebook で吉川さんとかがやってる、
はい、日本語、じゃあ日本語ラーニングコミュニティですよね、
とか、
はいはい、
あとタイ・キムさんっていう人がやってる、
はい、
グループとかもありますよね、あそこ、まあ、僕はまだそんなに、はい、発言はしてないんですけど、でも見てるとすごく、はい、深い人たちがすごくたくさんいますし、
はいはい、
まあ、そういうところにごめんなさい、
はい、
まあ、そういうところで発信していくっていうことと、あともう一つはそのコソボみたいな、はい、そういう地域ごと の、
はいはい、
その読書者が集まるそのグループとかもあったりするので、
はいはい、
まあ、そういうところで発信していくっていうことですかね。
なるほど、その地域ごとの中に入るっていうのは、やっぱ現地に行かずにオンラインだけでそこに入るっていうのは結構難しいですかね。
いや、昔は難しかったと思いますけど、
はい、
今だったらそうではないと思いますね。だってコソボだってその、まあコミュニティがなければ自分で作っちゃえばいいんですよね。僕がね、はいはい、その一昨年の9月ぐらいに作ったそのコソボ人向けの日本語学習者のコミュニティが今はもう、はい、130何人かいますからね。で、ほとんどがコソボ人ですし。
コソボはどうしてそこにコミュニティを作ろうと思ったんですか？
うん、まあ、一つ、まあ、一番大事なのは今のその僕の、業務のね、
あ、そうか。
管轄国の中で、はい、かつその日本語教育機関がない国だったからっていうのがありますね。
は
い、
ああ、なるほど。うん、すごく面白い。それやってみたいです、私も。
ぜひやってみてください。
ありがとうございます。いいアイデアまでいただいて。村上さんはこれからもそういう一人で勉強している人たちを多く、そういう人たちに発信していくことがこれからの、まあ、目標というかライフワークにしていく予定ですか？
まあ、そうですね、まあ、その業務とは別かもしれませんけど、はい、でも少なくとも業務とは関係なかったとしてもそういう方には関わっていきたいなとは思いますね。
なるほど、はい、
うん、
ありがとうございます。もう聞きたいことは全部聞けたと思います。
まあ、もしまた何かあったらいつでも大丈夫ですか。
はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあ今後どんな、あ、最後の質問って言ってるのでまだ、今後どんな日本語教師がいたらいいなと思いますか。
いたらいいなんですか、まあ、
はい、
やっぱりあれですね、そのいやもうそれいろんなレベルで、
はい、
ちょっとまあ底上げしなきゃいけないところもありますよね、たくさんその、はい、この業界全体のね、
で、はい、
そういうところで変わっていかなければいけないっていうのはある一方で、だけどその、はい、もっとね、その いろいろとんがってる、
はい、
とんがってるっていうのは別に敵対的っていう意味ではなくて、その、
はい、
その人にしかできないような事業を、
はいはい、
追求するような、そういう人たちがもっと増えてほしいですね。
はい、
そういう意味ではお笑いやってるその森あゆみさんって人いるじゃない
ですか。ああ、はいはい、ポプラさんですね。はい、
うん、彼女とかああいう感じのね、はい、そういうのが好きな人には多分すごくいい先生。
みんなにおしなべていい授業じゃなくてもいい、でも授業に関さ、関、授業っていうとなんか語弊があるんですけど、なんていうか、うん、みんながみんな同じじゃなくていいっていうことですよね。
そうそう、そうです、そうです、
はい、
でむしろ同じじゃない方がいいと思います、うん、多様なね先生方のいろんなタイプが、はい、出てきて、
はい、
でそれが学習者の多様性にマッチングができればいいなと。
あ、なんかすごく今村上さんがさらっと言ったその多様な学習者、多様な先生ってすごくあるなと思いました。やっぱり多様な先生がこう少ないから多様な学習者のことを受け入れられないのかもしれない。
そうそう、そうです、そうです。あとその、
はい、
まだうまく直接つながることがまだ上手にできてない、はい、っていうこともありますよね。
はい、うん、はい、そうですね。だからもっとこう、うん、距離を近くしていろんな先生がつながりやすくなったらいいですね。
うん、うん、そう、本当にそう思いますよ。
はい、わかりました、ありがとうございます。ちょっとこれを発信したいです。
はい、で他の人の話も聞きたいので、はい、ぜひ中山さんからいろんな人にインタビューしてください。
はい、ありがとうございます、頑張ります。
はい、頑張ってください、応援してます。
じゃあ、コソボ出張でお疲れのところありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます。はい、
はい、それじゃあ失礼します、ありがとうございます、はいはい。